ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている。おっさんたちが台東区の銭湯有前からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
はい、この4人でやってまいります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、はい、どうですか。
ちょっと思い出したんですけど、
はい、
今月ですね、見てきた映画で、
はい、
映画館行って、うるせえやつら、ビューティフルドリーマーを、ですね、元弘監督、踊る大捜査線、
はいはい、
が、実写化するということ。
マジって、
これすごいですよね。
マジって
今えっと思いましたよね、これね、
うんうん、
ちょっと皆さんえっと思いますよね、これね、
うん
うん、えって思いますよね、うん
うん、オンリーを飛び越えてビューティフルドリーマー、
ドリーマーを映画化するということ、うん、
マジで。
でこれですね、まあ話としては、美大の英検の人たちが、ね、文化祭だけど別にやることない、いいよね俺たちブラブラしてればと思ってて、映画の話もしてていいやと思ったのに、こうシナリオを見つけるんですよ、倉庫から、
はい、
で夢見る人っていうシナリオを見つけて、
はい、
これ面白い、あフィルムがある、でそれ途中まで撮られてるんだよね、
うん、
でこの続き俺たちやらねえかと、うん、
はい、
それがまあうるせえやつがビューティフルドリーマーなんですよ。ということで、だから美大の人たちがそのうるせえやつらのビューティフルドリーマーを撮ってるという映画を、うん、
別にラムちゃんとかは出てこないんだ。
これがね、うん、出てくるんです。だってそのまんまだもんだって、その撮影の映画のいくつかのシーンはビューティフルドリーマーのをやるから、
うん、
ああ、ラムちゃん、
でも実写なんでしょ。
実写ですよ。
その作っってるっていう劇中劇は実写なんでしょ。そうそうそう、劇中劇は
実写ですよ、うん、実写です、
うん、でこれその世界では、
はい、ないことになってます。
うるせえやつらっていうのは
ないことになってます。でこれがね、
はないんだ、
ないです。で夢見る人っていろんな権利問題があるから、うるせえやつらラムちゃんって言うと、
うん、
これ小学館とか高橋留美子先生に推奨さないかもしれない。
あ、通してないの？
通してない。
通してないで作ってんの？
そうそうそうそう。
なことありえる？
そんなのあり得る？
だってあのシナリオそのものは
別に、でも押し守るには筋通さない。
押しを守るはやってくれと。
ああ。
元弘君がやるだろう、ちょっと当然 やってくれんだろうみたいなことになってるんじゃないですかね。
元弘監督と押し守るなんかグループ作ってやってるよね今ね。
そうそうそうそうそう
そ
う。
その一環
その一環でね。
なるほど。
でまあその
コラボみたいな、
コラボみたいなもんで。でこれうるせえやつはビューティフルドリーマーがどれだけ好きかっていうことにもよりますけども、どうですか皆さん、あのビューティフルドリーマーお好きですかね。
好きですよ。
うるせえやつはビューティフルドリーマーお好きだ、うん、そんなに。
いや俺すごい複雑で、うん、俺高校時代ってあんな感じじゃなかったから、うん、楽しそうだなと思って見たんだよね、
はいはいはい、
当時ね、
はいはい、
だから羨ましい感じで見てたので、うんうん、まあ、だから本当にほとんどなんつうのあれに関しては、うん、押し守るっていうのをそんな知らないで見てたかもしれない、最初のタイミングでは、
うん、
あの時代はまだね、
うんうん、
その後いろいろ分かってきたけど、
うん、
そんなに気にして見てない当時はね、
うん、僕は割と後になってから本当さ最近言っちゃえば割と最近つってももう 4,5 年ぐらい前だけど、
うん、
で初めて見てて、まあ、話はいろいろ聞いててなんか、うん、ビューティフルドリーマーってすごい、うん、で見て、あ、なるほどねと思って、
うん、まあ、なんか嫌いだ。この年になって見てやっぱり、
うん、あ、なるほど、あ、なるほどなみたいな。
うちもどうですか、うん、ビューティフルドリーマーは。
いや好きですよ、
はい、
うん、好きですよ。
これね、
うん、
ビューティフルドリーマーの喫茶店のシーンがあるんですよ、
うんうん、
そこでね、うん、こう 温泉マークの先生がいて、うん、顔が半分こうコップで隠れてて、はいはい、こうコポコポコポってこう水が入ってこう、うん、こっちが揺れてくるとかね、うん、そこまで覚えてらっしゃる方だったらね、うん、もうドキドキしちゃってもう、うん、もうワクワクワクワクしちゃうんだよね、うん、見てると、うん、もうあのぐるぐる回るところとかさ、うん、こうあの桜先生が、うん、あの温泉マグの部屋入ってきて、うん、中がカビだらけで、うん、ふん回して、はい、でテレビその時テレビがさ、うん、奥さんとってなんか、うん、あのよろめきドラマみたいなのやってるところまで全部再現、
は
い、
あしてんだ、
多分秒数も合わせてんじゃない、あれだと
元廣監督は大好きな
ん
だ、
まんまやってんだ、
まんまですよ、これでこうあのズコーっとかって80年代的なアニメの動きってあるじゃん、こうやってズコーって手こうやってやってみたりとか、あとこう物ぶん投げた時にこうやってこういう風にやってはっはっはっってこうね、あの仁王立ちになってやってみるとかっていうのを
まんまやって
まんまやる、であの給湯室のシーン覚えてる、あの お前らもう帰れよっていう風に、あの桜先生と桜先生と忍さんとラムちゃんがその話するんですよ、その時にもうこうあの桜先生のタバコの手の持ち方、それからその髪をこうああもう髪がこうやってぐちゃぐちゃになっちゃったって言って忍ちゃんがこうやって髪やるところ、それからこう急須取って、あのラムちゃんがこう中見るところ、全部やるんです、全部
ラムちゃんは似てるの、
これがね、3人候補が出てくるわけ、オーディションやるから、オーディション的なことをやるから3人候補が出てきて、2人3人でもコスプレイヤー的な人なんだけど、2人すごく雰囲気のある人が来るのね、でもう1人がすごく明るい人なわけ、でいや今時の解釈で言えば何か新しい解釈を入れるんであればこの2人のどっちかの人の方がラムちゃんって見てみたいと思うんですよ、ところが撮影してる最中にまあこのカツラかぶって、ラムちゃんっていう役目じゃないよ、でカツラかぶって青いカツラかぶって制服してるんだけど、ちょっとセリフ喋ってる時にセリフ合わせしてる時にああちょっとなんか雰囲気違うなとかってやっててさ、ほいで私方言が入ってるんで、ちょっと出ちゃって不自然かもしれません、じゃどう地元の方言でやってみてって言って、なんとかなっちゃって言った瞬間にもうね、もう見えるんですよラムちゃんに、ラムちゃんとみたいな、なんかもう見てた間中ね、その英検の人たちのことはどうでもいいです、どうでもいいです、もう完成度のこの再現度の高さがすごいこと、すごいこと、この何もう秋元さやかさんですかね、大ファンです私、秋元さやかさん、いや絶対好きだっていうか、あの人研究してバチッと合わせてきてるのよ、当たる役の人も、オーディションの時と当たる役 の演技の時と全く違うのね、その当たる役の感じがねすごく良くて、でこのね、あこの人だったら、最後の方のセリフで、お兄ちゃんはその人のことが本当に好きだからその人から自由でいたいんだっていうセリフ、この人に言えるなっていう感じがして、それで面堂修太郎は、仮面ライダーエグゼイルとか主演の人が出てきて、でちゃんと戦車でこうやってこう乗ってこう上半身裸で双眼鏡でやってるシーンとかもう本編全部じゃないよ、全部じゃないけどやるんですよ、これね分かりました、俺、映画が好きなんじゃなくてね、うるせえやつらビューティフルドリーマーが好きだったんですわ私、もうねなんこれやられるとね、100%OK です、
映画全部じゃなくて
もうビューティフルドリーマーが大好きだった、俺が好きだったのかなっていう錯覚をちょっとお返ししちゃってだんだんと
思い出しちゃったのね、
これは完全に思い出したわと思ってさ、でね、これどう考えてもさ、その今時の若い人たちがこれやるわけないんだよ、いくら脚本はその通りだったんですって、でこれ本当だったらさ元廣監督はさ、自分のドキュメンタリーとしてね、押し守るとこ行ってさ、話しながらさどうするとかっていうところやれいいのに、全部若い人たちにはするってことはもう元廣監督とか押し守るってのはさ、今時の若い人たちに自分のこと褒めてもらってるだけなんですよ映画の中で、これずっといやらしいなと思うし人間性としてそれどうかなと思うけども、 でもこの無神経さがなければこんな完コピやんないだろうっていうぐらい、まさに完コピ、もう手をこうやってやってください、もっともっともっとそう突っ張って突っ張ってそうそうそうみたいなさ、あすごいなって、であのキャスティングはね、仮面ライダーエグゼイドの人で、秋元才加さんもちょっと特撮系のウルトラマンからやってるんです
よ、やってたね、
で、あの諸星頭やっぱなんとかレンジャーみたいなやった人で、あと斎藤工も一応出てくるんですよ、斎藤工も出てきて、斎藤工もウルトラマン系の今度ウルトラマンやるじゃん、でおそらくだけど、あのウルセアスラのさ、ビューティフルドリーマーの中で映画版の方ですわ、漫画版の方は、あのたくさん特撮の登場人物、特撮のキャラ出てきたじゃん、はい、あの、うん、学園祭の時に、うん、着ぐるみとして、うん、それのオマージュでこれこのキャスト、うん、特撮関係の人多分集めたなっていう感じで、まあ映画としてね、うん、およびもの作る人間としてちょっと、うん、俺はもう本当にひどいと思いますけど、うん、まあちょっと今年最高でしたね。
あ、そんな何それ、もうやってる？
今やってます。
あ、今やってるんだ。
今やってます。
映画館で。
館で。
タイトルその夢見た。
いや、ビューティフルドリーマーということでバーンと。
あー、そうなんだ。今、え、そのタイトルでやってる。
ビューティフルドリーマーでやってます。うるせえやつがついてなければいいから。
ああ。ビューティフルドリーマーは押し守るのもの。
ものっていうことで。ビューティフルドリーマーっていうことでやってます。
全然知らなかった
。全然知らなか
った。ひっそりとね。ひっそりとね。でも。最後もうミニチュアで、それでもうあの最後のうるせえやつらビューティフルドリーマーのあれまんまの校舎がドーンってきて、ビューティフルドリーマーと看板バーン出てきて、それやったらさ、愛はブーメランかけようよみたいな。
愛はブーメランじゃない、
愛はブーメランじゃないんだね。でもそこにいたのお客さんはもう全部俺か俺より年上の彼氏ばっかりですよ。もう心の中でもう愛はブーメランがもう、もう多分あらかで愛はブーメランかかったらね、おっさんみんな泣いてた号泣してた、おいおいおいおいと自分たちの青春を思い出して、で、あのだって、覚えてる人いるかとか、あのほら忍さんが風鈴にバーッと囲まれてカメラが引いて引いて引いて引いていくと誰かが見てるじゃん、覚えてるよね、あれが誰だったか分かるんですよ今回、あ、彼が見てたんだみたいなことはね今回はちょっと分かるっていう、だから風鈴のシーン、喫茶店のシーンで、あー一応まあそのビューティフルドリーマーのあのエンディングがあって、あ、終わりかと思うと、なんとまだまだ続きますっていう、ここでおかげでかけましたよっていうビューティフルドリーマーの、あのシーンの再現のシーンがだんだんだんだんだんだんだんって続くみたいな、
続くの、
いや続いてほしいでしょそれっていうか、いや続くって出てくるよ、
ビューティフルドリーマーを全部やってるわけじゃない、
ない、その
シーンを
できるところ、できるところ、例えばダムちゃんが不安で飛んだりするのはできない、
なるほど、
で今のお金のない学生さんたちがどうやって戦車をのシーンをやるかとか、タクシーのシーンをやるかとかいうところで抑えて抑えてやっといて、最後こうまだまだやりますってドンドンドンドンドンってすごい印象的なカットが出てきて、あっと思ったところで終わるというね、これも最高、人間としては俺本当どうかと思うそんなことするって、あんたたち自分であの おっさん同士でやらないで、わざわざ若い人たちに自分の夢、自分の今までの作品を褒めさせてるからね、これいいよなんですよ、よく言うわこんなことと思うけどもでもあのいいです、これはね、うるせえやつがビューティフルドリーマーが好きな、
まあ、映画というかってことね、
聖書だから、まあ、聖書の真似をしてるっていうことでも、ビューティフルドリーマーが好きな人はね、もう何もかも OK、 あのなんだと思いますけどビューティフルドリーマーだって別にアニメの一本だからなみたいな感じだとすると、うん、何これみたいな感じポカーンみたいな、これ何 の意味があるのみたいな、でも秋元才加さんっていう人確実に、あの俺好きになりました、すごいな、なんか完全に桜さんに見えるもん、桜さんですよ、
なるほど、
これはすごい、それでね、ラインナップでね、シネマラボっていうラインナップなんですって、それがその、あの令和のアートシアターギルドをやろうっていうラインナップ、お金がないですけど 自分たちが好きなことやろうぜ、うん、っていうんで、まあ、その元博監督が最初にやったのが、うん、あのビューティフルドリーム、はいはい、で、まあ、俺はもうだからこれで元博監督の記憶がいろいろ更新されてるんで、うん、あ、そうか、元博監督はビューティフルドリーマーがやりたくて、うん、あのガチャガチャした感じがやりたくて、うん、あの踊る大捜査線とかね、うん、やってらしたんだなと、うん、ということで、あの年のベストワンは私あの踊る大捜査線です。
あのなんか
そう
スミレちゃんがファントムになっ
ちゃったやつです。あれも全然そうです。これから元博監督なんか必ずベストワンってもう記憶更新ですよ。でね、そのシネマラボっていうラインナップの中で、うんうん、好きなことやってくださいって言うんで、次がそれが大事なんで、次が小長千秋、
ああ懐かしい、
小長千秋が、小長千秋が星空の向こうの国をリメイクするんですって。
リメイク
何やってんだと。
え、星空の向こうの国って何
っていうのは、あの有森有美さんがデビュー作で出た、あの反自主映画みたいなのがあるんですよ。あの俺が高校生ぐらいの頃に、
そうなんですよ、
あれ少年 SF ドラマシリーズをやろうっつって、それをまた自分でリメイクするっていうのは、なんか志、つまり志低いんですけど、もう、もう昔の自分の、
それは何だろう、やっぱり同じような低予算なんでしょ、低予算、
低予算だけど APEX がスポンサーだから、そこで出てると思いますよ、
まあ、金はまあ出るっちゃ出るんだねその当時よりはハイクオリティなものが、
そんなことしてていいのかなみたいな、うん、でもって本当その第3弾かなんかが上田慎一郎監督 で、うん、で上田慎一郎監督、まさか、うん、あのカメラを止めるなっていう映画に憧れた英検の人たちがカメラを止めるなの作るの映画だったら気が狂ってて面白いかなって思ったけども、さすがにそこまでのことはなかった、うん、まあ、新作らしいです、この監督はね。
それどこでやってるんですか。
新宿で見たね。
あ、そう、
新宿のなんか映画館かな、
ひっそりやってる感じ。
ひっそり
やってる、いやいや普通に、ただこれもう今鬼滅の刃がバーッと入ってたから、今よりも今日よりもすごい時期だったから、
パクリキ戦争団のコーナー、パックンということでね、今日もパックン行きますよ。
決まりましたね。
こんちゃんがウェブからパクってきた相談にパックンと答えていきましょうというこのコーナーね。
ダークウェブからパクってきた
質問、やばい質問がね、はい、ありますよ、商談中のあれ、男性40代アテントさんね。普通の大人でも商談中にどうしても尿意を我慢できずにお漏らしをしてしまった場合、どう対応したらよいですか。
アテントね。
普通の大人でも膀胱容量の限界に達すると漏らすしかありません。ありませんってどういうこと。
相談、おトイレ行きなさいよ。
相談でさ、語尾が漏らすしかありませんってどうだよ。お前決まってんじゃん、決まってんじゃねえか、どう対応したらよいですかと聞きながらさ、
アテント使えばいいじゃん。
漏らすしかありません、
ね、アテントって男性用女性用、
あれは別に
両方じゃないですか。
あの成人用、
うん、高齢者用、
別に、うん、特にどっちでもいい
んだよ。みっともないと思うんだったら、うん、あのやっぱりアテント使えば、ただトイレ行き、すいませんちょっとトイレ失礼しますって、
うん、そう大人なんだからトイレ行きますって言ってくれよって感じですね。
モニアワンって漏らしちゃったよね。
漏らすしかありませんと、
漏らしかありませんと、いやトイレ行けよって話だよな。
トイレ行けよって、大人
なんだからね。しかも男性40代だからさ、まだそこまで
そこまで行ってないだろ
う。そうなんですよ。おね、別に商談中だからっつって行けないわけじゃないもんね、うんうん、
全然ない全然ない、うん、
分かんねえな、
そういうような、うん、でもさ、うん、でも本当にだよ、うん、あのちょっと下の人たちと話してて、うん、そこまで気にするっていうことを気にしてたりするっていうことってない、なんか、うん、うーんっていうさ、そんなに別にこっちは厳しくないし、例えばこの話をしたもしかするとよ、うん、こういう話をしてる時にトイレに立つのは失礼だみたいな変な、
あーなるほどね、
だからあるんじゃないっていうことよ、うんうんうん、本当 40代だから漏らすしかないですよ、
ね、そっちの方が失礼だろ、
失礼だし、そのもう漏らした、漏らすっていう状況見たことがないよ、社会人だけど
社会人、ね、
人がおしっこ漏らすって、
そうそう、気づいただけで周りの人がさ、みんな工藤さんに当ててしてる、ね、工藤さんに怒られちゃいけないんですよ、トイレっつったらさ、ふざけんなって怒られるから、昭和みたいな。
でも例えばさ、テレビとかでさ、取材とかでさ、ずっと長くカメラマンとかでさ、長いこと続くような撮影でない？
俺 100% 行くよトイレ。
違う、タレントさん、
タレントさん、
いやタレントさんとかでもいいけど、
まあ、カメラマンとかで
さ、例えばまあまあ、
はどうなん
だろう、ね、工藤はそういうのないだろうけど、ほらあのマラソンの撮影とかってもうアテンドをうつしてやるのが言うじゃん。
マラソンはそうみたいね、マラソンはよく言うね、
本当に。例えばなんかこう
中継車に乗っちゃうとね、
うん、
降りれないから
、取材とかでその場を離れられないみたいなさ、
うん、でも確かにカメラマンでそういう話はなんか聞いたことがあるよね、うんうん、
あとほら冬季五輪か、日本でやった時に、うん、なんかほらたくさんの人がさ、うん、歌う歌うっていうので、やっぱりすんごい待ち時間がない人だし、うん、
寒いしね、
そうおむつしてたっていうね、
へ、
うん、そこまでして、そんでもさ、でもさ、おトイレぐらいはしましょうよ、
まあね。でもただ五輪とかっていうとさ、もう世紀の一大イベントでさ、もう一生に一度参加できるかどうかの時じゃん。
おむつするよ、
やっぱおむつしちゃうよね。だって、まあ、トイレ行ってる間に本番来てさ、帰ったらもう終わっちゃってたみたいな、
終わっちゃった
みたいな、あったらもう一生の不覚じゃん。
まあ出演者だからね、そしたらね、
やっぱおむつしちゃうよね。
あるんじゃない、例えばすごい長い収録とか、
うん、やっぱある
だからカメラマンとかあるかもしれないね。
タレントさんでもいるでしょ。
タレントは来たことないけど、どうだろう、
ね、でもマラソンとかの撮影とかだと、
マラソンも実況
中継、前もってさ長くなるぞって分かるからあれじゃん、うん、でも突発的なさ、例えばなんだろう、インタビューとかで長くなっちゃってさ、あの話も盛り上がってるしさ、ここで抜けられねえなって思う時にさ、カメラマンとしてはもうここで、生きてえけど盛り上がってるしみたいなさのはあるんじゃないの。ありそうな気がする
けどね。不思議とね、俺が例えば3回トイレ行くとするじゃない、カメラは1回も行かなかったりすることはある。
でもね、
鍛えられてる、
あるある。これもさ、俺もさ、イベント1日中朝から
出れない、
夜までさ、一人で撮んなきゃいけないイベントとかが、うん、今はないけど、うん、やってた時に不思議と
大丈夫
しないんだよ、ね、
それ何、やっぱり水分を自分で控えてるってこと
か、控えてるっていうのもあるけど、
まあし訓練を多分、
ね、
してるんじゃない、
う
ん、
気持ち的に全然トイレ行かなくて大丈夫ってい
う。あんまりドキュメンタリーの現場でカメラマン、すみませんトイレ行きたいんですってあんま見ない、
う
ん、
まあそう、
あんま見ない。
じゃあ訓練なのかね、
訓練っていうのもあるかもしれない、ね、
あの後続の人たちは基本汗がかかないように訓練してるっていうからね。
あ、
そうだ、人前で
確かに、そうそうそう、確かにそういう人たちが汗たるったらかいてるの見たことないね。
訓練してるらしい
です
よ。
大
変ですよ、
大変だな、まあ、ということでね、
まあ、そういうこと
トイレに行ってください、
トイレに行ってください、どういうルールがあろうとも、それでもあなたが人前でお漏らしするのが好きだったらそれは勝手にどうぞと、
そうですね、
まあ、
バイト先で、女性10代、ふわふわちゃん、バイト先でお金を盗んだのがバレました。17歳の女子高生です。コンビニで働いてるのですが、レジからお金を1000円盗んでしまいました。オーナーからは、君の行い次第では大事にはしないと言ってくれました。ただ夕方に一緒に食事をしろと言われています。これはただの食事で終わりますか、ね、
そんなことね、もう40過ぎでおっさんが書いてるかと思ったのに気持ち悪いですよ。もう、はい、それはもうあんたね、どの10代だったらね、バックレです。バックレバックレ、
はい、
はいはいはい、はい、あんたが30代40代だったらね、もうちょっと別の妄想してください。そういう妄想のサイトに書いてください。こんなこと、
はい、
多分これだから気をつけた方がいいですよっていうのをこうレスが来るのを着てまたオナニーしちゃうんですよ。これはこの人がね、まあそんなあなたのオナニーにお付き合いしてないので、
そうですか
と思います。
はい、じゃあ最後の質問、
はい、
夕方頃の頭の回転、女性20代、お気に入りのパンティーが行方不明ということでね、 夕方頃の頭の回転のことでご相談です。普通の仕事で16時頃から頭が疲れて回らなくなり思考停止してしまいます。何か良い対策を知りませんか？ランチの取り方だったり考え方とか何でもいいので教えてほしいです。よろしくお願いしますということでね。どうなんですかね。
まあ一回喫煙 の, あの休憩でも入れられたらどうですか。
気分転換、ね、
気分転換されたらどうですか、
ね、疲れちゃってね。
疲れちゃって。
あとね、俺 AD 時代にさ、うん、本当に3日間一睡もしないとかっていう状況があるわけよ。
ああ、
まあ、ね、月に何回か、
はいはいはい、
その時に得た、うん、特技として30秒ぐらい寝るっていうね。
あ、
30秒ぐらいコクンといくと復活するんだよ、
う
ん、
あ、
それで2日いければと。
そうですね、
すごい
ね
本当に。
それはあるよね。
一瞬寝る、
うん、一瞬。まあそれ俺はそこまで訓練しないからあれだけど、結局あの眠い眠いって眠い眠いのまんまで作業しちゃうと、
ずっとも
う、
そ
うそう、もう最後まで効率が悪いから、うん、もう寝ちゃえ、寝ちゃった方がいい。
そうそうそう、
あの俺も15分20分ぐらいちょっと寝ます。その後の方が
そう全然違う。
そうそうそう、
全然違う。30秒だね、全然違う、うん、本当、
うんうんうん、
30秒寝て。
いや、この人はそんなにこうハードワークじゃない
もう早く帰りたいんじゃない。
帰りたいでしょ
う
ね、
まあ、16時だからね、
うん、あと1時間で多分終わりでしょ
う、うんうんうん、でも物の本で読んだんですけど、うん、暗殺をするときとかテロをするときに、うん、はい、狙うのって一番効率がいいのって2時から4時なんですって、うん、人間がね一番にボーン
やり
する
、うん、なるほど、
油断する。
ああ、昼の2時から、
ね、昼の2時から夕方の4時までが一番ね、うん、狙い時だっていうのを何か言わんだ。ああ、まあ確かに一番そうね、一、うん、日の中で一番、まあ、ぼんやりするっちゃぼんやりする。
確かにね、飯食って
飯食ってそれまでほら午前中午前中で頑張る、
頑張る、
夕方夕方でもう一回じゃあ最後まで頑張ろうみたいな気持ちになるけど、うんうんうん、その時間がね一番狙いやすい。だからちょっとぼんやりしてるんですよこの人も。なんかコーヒー飲むなりなんなり、
う
ん、
そう
ね、ちょっと外の空気吸ってみたらどうですか。
まあそんな感じでね、
そんな感じで、
はい、はい、頑張ってください、はい、ね、お仕事頑張ってください。
いかがですか、デンドデンどうですか、デンどうですか、デンどうですか、デン令和
ということでね、毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は太陽の家。
今年扱う映画としては最後ですね。
そうです、
そうですね、
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 そうです、
最後ですね、はい、長渕剛主演、20年ぶりの主演映画、
うん、20年ぶり、
20年ぶり、1999年公開の「エイジ」以来の映画出演作ということでね、家族愛をテーマとし長渕はやんちゃで人情味の厚い大工の棟梁を演じるということでね、人情に厚く大工の腕は神業的な棟梁川崎慎吾、年頃の娘としっかり者の女房と幸せに暮らす川崎だが、好みの女性にはどうしても弱い。現場で仕事に励む川崎の前を通りかかったのが保険会社の営業ウーマン池田芽衣だった。芽衣は一人息子の流星と共に暮らすシングルマザーで、川崎は父親を知らずに育った流星のことが気になっていた。そんな流星を俺が男にしてやると半ば強引に触れ合おうとする川崎と流星の男同士の距離は次第に近くなっていく。そしてメイと流星のために家を作ろうと思い立った川崎の前に流星の父親と名乗る男が現れる。
今年ですか、なんかコロナで伸びたとか伸びねえとか
って。でも1月にあった、
うん、1月にあった
20、そうですね、1月17日公開ということでね。
私からいきます、
はい、
あの続けてみたんです、スマホ落としただけなのにこれ見たんですけど、はいはい、やっぱりね、うん、映画の出来とかなんとかいうよりもね、うん、元気のある方がいい、うん、覇気がある、うん、これ、うん、やっぱり、うん、なんかもう答え合わせばっかりはやってて、うん、体力役所みたいな仕事してるよりもですね、
なんかあったの
ないけどいや、ないないないない、ないんだけど、覇気があるのはいいです、うん、だから元気があってよかったと思います、うん、はすごく、はい、
ちょっとそれ関連するから、だから久しぶりにやっぱ長渕イズムみたいな全開で、やっぱね面白いね、この人ね、この人出てるだけでなんか面白い、あの筋肉もまあはっきり言ってどんだけ意味がよく分かんないんだけど、最初筋肉もりもりでね、すでにね、 でそれでなんか途中全然関係ないところでなんか、うん、ウェイトトレーニングというか、うん、でそれがどんどんどんどん加速していくみたいな、うん、しかもそのトレーニングはロッキーみたいな感じで何か試合に向けてとかってことではなく、うんうん、全く話に還元されない筋肉バカみたいな、うんうんうん、これをやっぱりやりたいんだっていうね、長渕剛のイズムを感じました、うんうんうん、と同時に2日前この間の日曜日なんですけど、はい、うちの息子が、東品川の、うんにサッカーに通ってるのね、うん、で 毎週、うん、で俺送りに行くわけよ、うん、で迎えに行って終わって、はい、帰る時にふと車を止めて、うん、後ろでかみさんと息子が着替えをしてます、うんうん、そしたらなんと歩道を長渕剛が歩いて、本物で大きく見えるね。
ああそう、
あの映画で見ると、うん、まあまあ映画がでかいからってのはあるかもしれないけど、うんうん、そんな大きく見えないじゃん、うん、めちゃめちゃでかく見える。本当本物は
何してた
の分かんない、ただ歩いてて、でファンの女の子みたいなのが自転車を押しながら一緒に話をしながら歩いてきたんだけど、東品川で、そう、長渕剛見るっていうの、マスクしてたけど明らかに分かるよ、
本物
って。サングラスがものすごく濃いから目は見えないんだけど分かるよ、
分かるでしょ。
東品川の普通の住宅街に長渕剛が歩いてくるってい
うの
はスターだからね、やっぱりね、
すごくない？
すごい、すごい。
どういう状況で東品川にいたの？
いや、それ行くことも
ないわ。気になってしょうがない。
すごい、
びっくりした。
それこそ縁起よくなるよ
ね、うん、来年はいいことあるかもしれない、ね、いい
ことあると思う。ありがたいもんみたいな。
ありがたいよ、うん、ただ一つ思ったのはものすごい黒いものすごい黒いこの冬に
この冬にね、
ものすごい黒い。いやびっくりした、ね、一度はね本物を見てほしいと思いました、ね、
すごい俺も見たいよ長渕剛本物だったら。
本物だよ、諦めわかる。最初似てるなと思ったの、ね、30メーターぐらい先、うん、似てるじゃない、
30メーター先で長渕剛っぽい人だってわかるの、
ぽい、あこういう人いるよねっていう感じで見てたのね、俺は最初。いやいやいや、これ本物だわっつって神さんに言って、本物だっつって車から見てるか、まあ向こうは見てるかどうか分かんないけど、ライオン盛り上がり。
距離としてどれぐらい
距離としては車があってこの歩道を歩いてたからまあまあ近いね。
こんな感じ、これぐらい、これ
もう2メーターぐらい、2メーターぐらい。感動しました。
じゃあ僕、
まあどうぞ。
まあね、ちょっとこの映画選ぶときに、一応キャスト見たらね、うん、まあ、飯島直子出てたり、ね、
はい、
まあ、広末涼子、まあ、出てたり、はい、まあ、なんか良さげだなと思って、うん、見たら、まあ、まあいい感じですよ、うん、広末涼子可愛いですよ、うん、でね、まあ、広末涼子、車椅子を振る広末涼子を飯島直子が押すっていう、なんかね、その風景がなんか、ね、いいなみたいなね、二大美女美人女優。
いや、剛の会社だな、剛の映画なんだな。
剛ね、やっぱ髪型かっこいいなと思って、あの髪型あの髪型かっこいいなと思って、久々に一応そんな感じです。
はい、なるほどね。あのね、なんていうかな、結構ね、現代社会、
現代社会、
この現代、
この現代、
割とね、なんかいろいろ、面倒くさいと思うんですよ。面倒くさいことがいっぱいあるんですよ。その中でね、長渕剛が男らしさ、男ってのは女を守ってやんなきゃダメなんだみたいなね、
不正原理だね。
そう、このジェンダーレスのね、世の中にね、なんかそういうこと書くと、なんか言われそうな時に長渕は言ってくれたっていうね、なんか痛快を感じました。
痛快さを
感じました、うん、この世の中にちょっと一発カツ入れてやるみたいなね、気持ちがね、ちょっと感じられて、よかったです。はい、
まあ、とにかく長渕剛がスマホをいじるシーンは確かなかったと思うんですよ。
ないね、
うんうん、他の人たちはいじったけども、うんうん、あ、やっぱりいじんねんだみたいなさ、うん、
でもこれ見た後に俺なんか、そういえば長渕剛この映画の前に、 映画が公開されるの宣伝かなんかで割とラジオにいっぱい出てて、うん、そこで出てたなと思ってあんまり聞いてなかったから聞いてみようと思って YouTube で調べて、うん、インタビューゲストで来てると音声聞いたんですよ、うんうん、見てたらああもういつでもあの曲は書きますねっつって、うんうん、あのスマホ便利なんでねっつってどこでも使えるんでねスマホ便利ですよなんつってあ長渕スマホ使うんだなんて
もう一つめっちゃあのねショックだったのね、うん、長渕剛禁煙しちゃったのしてるねっていうさ
あなんかそんな感じだった
ね俺ね長渕剛のねタバコの吸い方好きだったんだあちょっとこう加えた時にちょっと 上向くんですよこうやって上向いてこうやってねこうやって吸うのねで深いあの指の深いところでねあの加えてね吸うんですよ、うん、もっと吸うんですよ、うん、かっこよくてね、うんああやめちゃったんだみたいな、うん、エータがタバコ吸ってるとさ、うん、お前ちょっと禁煙しなきゃみたいなああやめちゃったんだ長渕剛タバコみたいな残念みたいな多分まあもう64だっていうか多分
そう体作るのも一貫ですよ、
ね、一貫でしょ、うん、おそらく、うん、あの息切れしちゃうからね、うん、多分そうと思うんですよね、うん、
64か
うんでそれであの筋肉が大したもん
ですよ大したもんだよな
あの最初の方から言うとさ、うん、もうとにかくもう矢継ぎ早にいろんなことが起きるわけですよ、はいはい、ね、うん、最初長渕剛がその建前やってます、うん、あの依頼した我が夫婦が、うん、夫婦ね、うん、風水でちょっと棟梁これちょっとこれあの風水的に良くないんで風水の先生がこういう設計図にしたからこれやってくださいって言うとビーッと破いて、うん、お前らに俺の作った家住む資格ねっつってさーっと去っていくこれで今度家結局家トンカン作ってると広末涼子が来る、うん、素敵な家ですねって言われる、うん、なんかいい中見ていいね中見ていいねっつって中見る、うん、見せてくれたからコーヒーでもどうですかっつっておい行くっつって俺コーヒーじゃなくて俺カレーの匂いだなみたいな、うん、もう椅子引いちゃってね勝手にね、うん、椅子引いて座っちゃってカレー俺好きなんだよ、うんコップ持っといてコップ、ね、このコップの中にこのスプーン入れてカランカランと入れるこれがねカレーをうまくする魔法の、シグナルなんだよです、ねうん、カレー食べる、うん、これであの棟梁話聞いてください俺何度言って俺何度言ってみたいなさ実は保険をみたいなデート情報かよみたいなこれでこうあのいいよあの俺も入ってやろうなんですよ保険入ってるとこの流星君がね来てあじゃあちょっと3人でちょっとドライブ行こうじゃないか俺ドライブ行こうじゃないかそれで、なんていうの、 いやこれが仕事なんでってじゃあ流星おちょっと外行くぞ外行って遊んでると広末涼子が仕事してるその帰り道ですよ、うん、広末涼子うわっ急に腹痛かみたいなさ、うん、ねもうここまで15分ですよもう矢継ぎ早にいろんなことが起きるから目が離せないその割にね長いのすげえ長いいろんなことがああ、うん、まだ15分これなんだろうこの辺な滞空時間もう矢継ぎ早にいろんなことがバンバン起きて俺は広瀬亮と流星のために家建ててやるてんだよっていうのもさ、なんでそういう風な話になるの
さっぱり
が分かんねえんだよだからその何を言ってんのかと
つまりねこれストーリーないんだよね
ないんだよ
ないんだよね
そう
ドラマはないんだよね、うんうん、長渕剛のプロモーションビデオっていう風に、うん、俺は途中から本当に切り替えて見てたから、うん、もう全然違和感なかった見てる、うん、ストーリーを追おうっていう発想がもうちょっとなかった
あのね俺さ棟梁とか大工さんっていう人と、まあ、今はこの辺も少なくなりましたけども、うん、昔たくさんいたからこの辺に俺もガキの頃話にいろいろ聞いてました、うんうん、確かにねあんな感じであんな感じだけど、うん、まあ確かに話も面白いしさ、うん、ああいう現場の人たちっていうのはさ、うん、もうかなりむちゃくちゃな話聞くわけですよ、うんなんか長渕剛ちょっと不器用そうに見えなかった
やってたのねなんかあんまりね、
う
ん、
ちょっとあれ
さっきの説明だとすごい
神業的なみたいな
そういうシーンはなかった、
ね、ないよ、
うん、だ体幹がすごいしっかりしててブレないなーっていう歩き方とかっこいいなと思うけども、うん、コンコンコンとかやったりさなんかギコギコ切ったりするシーンはさあれ長渕剛さんちょっとその大工的なものに憧れがあるだけで、うん 実際自分でやったことないでしょみたいな感じはちょっとあったね、うんうん、
結局これ何がストーリーとしては、
うん、
家族の家を作ればいいんだけど、うん、結局自分もなんかもらいっ子 で、うん、で自分の子供たちもも
らいっ子なんですよ。
で龍星君ももらいっ子にしようっていう話、
そうそうそうそう、もらいっ子にしようと思ったけども、う
ん、思ってたんだもん
ね。そうそうそうそう、でも本当の旦那が出てきちゃったんで、うん、もう龍星お父さんとか戻れみたいなさ。ただねこれちょっとね一つだけ疑問があったのは、うんうん、大工の棟梁ってさ、うん、自分のことを棟梁って言うのかなと思って、棟梁に何でも言ってみなみたいなさ、うん、つまりそれは社長とかさ、うん、坊さんがさ、うん、自分のことをね、うん、社長に何でも言ってみなとかさ、住職に何でも相談してみなみたいなこと言うのかな、うん、ただ大工の棟梁って確かにね、うん、すごいいろんなことをまとめる人だから、うん、棟梁って言ったかな、自分のことは。その辺の人は分かんないんだけどね、うんうん、まあねえ、エイダも随分気合いの入った演技、こんな映画でエイダがこんな気合いの入った演技見せてくれるなんてみたいな。
しかも擦り込み入れてね、
擦り込み
入れてちょっと太ってわざと太ってんのかな、ちょっとね、なんか20
か、そうね、ちょっと太ってたね、
うん、エイダってなんかトラブってないよね。
いや、それかなんか長渕剛のことは大好きなのか、なんか恩があるのか知んないけど、うん、なんで出てんだろう。
なんで出てんだろう。いや、上田晋也が出てるのは知ってますか。
上田晋也はまあちょい役じゃん。
あれは長渕剛大好きだから。
大好きだね。それは分かる
よ。それは分かりますよ。
エータ不思議だったね。うん、確かに。浮いてた。
まあ、でもそれを言ったら広瀬涼子とかもなんで出てるって感じなんだけどさ。飯島直子とかさ。
飯島直子。
ね、結構無茶だと思ったよ、うん、あんた関係ないでしょ、うん、なんで私のこと簡単なことに首突っ込むんですか、うん、関係なくね、うん、家族じゃねえかみたいな、うん、いやそんなこと別にまあいっかみたいないやでもこれね、長渕剛さんという人はね、うん、これで幾人もの女をこましてきたんだろうなと思いました。これはねちょっと情緒不安定の不正原理が好きな、うん、にちょっと不正原理というものを知らないような人をね、うん、もう何人もこれで困してきたんだろうなと思って、うん、富永愛さんとかね、ああ国書斎
さん
とか、ね、さんとかね、
石野真子とかね、
石野真子とかね、いろいろとね、まあまあいろいろとこれはね、阿部知事これやったらその代わり自分の不正原理に入ってこないやつに詰めてんだろうなと、松坂慶子とか詰めたかったらしいからね、もうウォーターブーンの現場詰めたかったっていう。
そうなんだ。
今度もさ、この映画だってひどくねえか。
え、
ひどくねえか。だって女どもとか他のやつに優しいじゃん、うんうん、なのに流星のお父さんが来てさ、うん、笠木さん僕どうすればいいですかね、うん、って言ったらさ、うん、自分で考える
でもねあのシーンが一番良かった。あの最後お父さんが謝りに来て、うん、で長渕剛もちょっと、うん、その突き放してんだけど、うん、ちょっと寄ってるじゃん、うん、
あ、
その空気感がちょっと見えたから、うん、あのシーンだけはなんか良かったね。
お前相当
リアルに見えたね。
長渕相当
好きだ。好きになったね。それで会ってね。
会って
ね。会ってね。会うとね。
会
っちゃうとね。
ただ、まあ、聞いて本当映画としてはむちゃくちゃだよね。うん、
でもまあ俺ね、
ほぼ何もない。
これでいいんじゃねえかと思った。
うん、
答え変に答え合わせして元気ないようなのを見せられるよりも、
そう
元気。その後見ててちょっと元気出た、うん、ああ長渕剛やっぱね、もう長渕剛なんか言う人いないし、うん、アントニオ猪木みたいなもんでしょ、ここまで来ればもう、
う
ん、長渕剛が何やってたってそれはもう、うん、いいっていうさ、うん、話なんだから。
長渕剛はただ見る映画だよね。ただ見る。
そうだね、
生き様考え、
言動、
ストーリーは関係ない、
関係ないみたいな、
ちょっとすごい、いや長渕イズムがちょっとね、
じゃあなんで見ようって言うんだよ
もうどう考えてもそれしかないも
ん。それしかないじゃん。
こんちゃんさ、だって一番長渕剛に興味ないですよ。
いや興味ない。嫌いじゃないですよ。歌とかも好きです
よ、うん、歌好きか特に最近のとか聞いたことあるかよ。
キャプテンオブザシップとか知ってる8分ぐらいあるんだよ。
あれそんな歌あるの。あのトンボとかさね
見てないだろ
見てトンボ一応見た 長、あれこんなんだっけな、藤剛みたいな。
いや、こんなんです
よ、そんなんですよ、ずっと
これ以外のものはないです。
トンボで、トンボで変わった。
そうそうそう、ト
ンボから。それまでの家族ゲームとかの時は
ちょっとね、
チンピラアンちゃんで、
よかった。親子ゲームも見てた、俺、親子ゲーム、
うん、あの時は、だってもっと明るい人でしたよ、うんうんうん、
ちょっとコミカルな演技をする、
ね、だからね、ちょっと長渕イズムは 強すぎ。
そうそう、だからもう余計なものをそぎ落としてそぎ落としてああなったって感じ、うんうん、もう長渕イズム以外はいらんと、うん、この世界で、う
ん、ガッチャーンとかさ、なんか多分自分で考えたんだろうね、あいつの話さ、
う
ん、
全部
さ、最後のシーンもさ、
もう監督何も言えない、
ウィーンガッチャン、ウィーンガッチャン、ウィーンガッチャンウィーンガッチャとかさ、あれ多分自分で考えたのかなと、あれ、はい、これ俺これ主役が福山雅治とはだったら、まあ、見れたりやったのかなとか思いながらね、考えながら、ね、いちいちちょっとその長渕イズムは
ね、でもね、ちょっと、うん、長渕剛っていう人がね、子供と遊ぶの多分好きな人なんだろうなってすごい分かる、うん、あれは、うん、あれ心閉じてる子供にやったら子供は懐くで、うん、あの態度あんな触れ合い方されたら懐くよ。
俺ビヨンビヨンやってみろ、お前らビヨンビヨンビヨンビヨン。
それやるでしょ。相手はゴール閉じてる子供なんだから。大人があんだけバカなことしてくれたら。ね、
あ、そ
っか、うん。そうそうそうそうそうそうそう。うん、いやただ家完成してねえじゃんと思って
る。そうそうそうそう。ね、いや太陽の家っていうか、それどういう家が出来上がる話なのかなみたいなさ、うん、思ったらさ、なんかただね、ちょっと声かけられた可愛いねさ、あの、うん、ね、姉ちゃんのさ、家を建てるって話じゃな
くて怖くなっちゃうよね、ちょっと怖くなっちゃう、怖くなっちゃうね、実際いたらね、
家建ててくれるんだったら俺も長渕選手に媚びたいですよ。
いやいやいや、でも実際怖くなるでしょ。
いや怖いよ、
ちょっとちょっと
さっきのバイトのあれみたいなもんですよ、飯食おうやって言われたけど、うん、なんかも要求されるんじゃないかしら、うんうんうんうん、
普通はね、
普通はね、
家建ててやるよ、うん、
いや、家はいいプラスいいけど、うん、あの後完成させて住むんでしょ。
そうそう、
住む、うん、住むさ、住所とかいいのって話ですよ、うん、つまり、うん、広瀬良子と旦那さんまだ仕事してるだろうから、うんうんうん、
しかもさ、そこ周り何にもないとこ
に家建てられてさ、何にもない、アンド、あの土地はじゃ誰の土地なんだと
か、医者の土地だよ、
エモトだけだから土地もらうって話なんだろ
う。そうそうそうそう、
あのなんか長いシーン、
そう、う
ん、あの絡み、
でも固定資産税大丈夫かなといろいろ考えちゃうんですよ、うん、まああのだから、うん、あ、
まあそんなにかかんない
かないだから、
三輪みたいな、
ね、あそこだったらなみたいなさ、
うん、なるほどね、
ありがとうございますとか、ちょっと固定資産
税、ありがとうございます、
固定資産税とか、あと贈与税とか、まあ、贈与税は医者が払ってやるのかなとか、いろいろなんか生臭いこと考えちゃって
よかったんだ。でほらだって、まあ、最終的には広瀬良子さ、病気完治した役だけどさ、もしかしたら死ぬかもしれない。
あれさ、完治したって病状あった、ごめん俺そこまで分からなかった、
完治はしてない、確かに退院もうほらもう余命何ヶ月みたいな話だった、
余命その辺もさ、もう全然
もう治ったからなのか、
解消されてなくない、ま、
だというか 手遅れだから、もう最後は家族と一緒にっていう
でも家はできてないっていうさ、
うん
う
ん
うん、
わかんないんだよ。
しかもそもそもあれ、あ、広瀬涼が何の病気だったの？
がんでしょ。
がんなの？
がんはがん。
この辺のがん。
うん、そうそうそう。
この辺の
がん。
この辺のがん。
痛いみたいな。
でもこの辺のがんで痛いって言ったらもうかなり末期だよね。余命宣告受けてるしだ、うん。
それで家できてないってさ。
じゃあ作ってやれよって。太陽の家って。まあ、まあ、気持ちですよ。ここで頑張ってくればここに住めるよというね。うんうん、
まあ、あとは単純に制作費的な問題かもしれないね。
ああ。
完成させちゃうと、もうバラして売れないから、まあ、あれぐらいしとこうっていう。
ああ、でもそれだったら新築の家をどこ探してくるとかってい
う
のもあった
りする。ね、できそうだけどね。うん、完成させちゃうけどね、うんうん。確かに。なんであれ完成してないんだろう。
まあでもね、しっかりしてると思った、この監督さん。あの、桜があって、あるところで、初めてさ、流星君と長渕剛がさ、公演で最初距離取ってるじゃん。その背後のエキストラの人たちの振り付けがさ、すんごい細かいのよ。
リアルだったね。
ああ、振り付け細けえなーと思って、ああ、この監督さんすごいしっかりしてる人なんだなーと思ってさ。
はいはいはい。
だけどね、あれです。なんだかんだ言うてもね、あの、長渕剛、さ、あの25にさ、この辺もすごいけどね、いや、あの、名の身内の問題でございますって、うん、ちょっと名の病死についてそんな簡単に教えてくれない
よ教えない
と思うけど、
もうありえない、あれ、
え、嫁って言った後で、そらない や先生って言った瞬間に涙止まらなくなっちゃった
。マジで。
あれあれ
マジで。
いやほらそりゃないよなんだよ本音として。それみんなそう思うんだよ。そりゃねえよって思うわけ。みんな余命知ってる人が余命なんてそりゃねえよって言うけどやっぱり格好があるからさ、うん、そりゃねえよって言えねえんだわ、うん、でも長渕剛はさそりゃねえよ先生でその後さ何度も頭下げるじゃん、うん、お願いしますお願いしますっつって涙止まんなくなっちゃって。
いや俺はもう25のにやけた演技がさ気になってしょうがない。
25ちょっと
にやけてんなこいつずっと
こいつず、まあ、俺も25好きじゃない
なめてんなみたいな、
うんなんかね
やめてんなこいつ相変わらず
であとね俺やっぱりねこれやられて泣いちゃうんですけど、うん、絶対に、うん、あの養子をもらって育ててる人なのに、はいうん、お父さんなりお母さんなりに、うん、その養子に入ってる子たちが大きくなって、うん、お父さんとかお母さんって呼んじゃうシーンで、うん、俺もね無条件投げちゃうんですよ。これ本当にどの映画でもどの映画でも、ね、ピンポイントで俺投げちゃうのこれ。ウェーンっつって。すごい2回泣きました。この映画で。だからね、まあ十分楽しめました。
なるほど。
だから長渕剛シーズン相変わらずでもあのこれでいいのかね長渕剛ね。
長渕剛はもうあれしかないから、まあ、
でもこれでいいんじゃない長渕剛は。
長渕剛見に行く人が見に行くわけだから。
そうそうそう。
映画じゃなくて見ないよ全然別に。
うん
ストーリーとかはねどうでもいいの本当、
うん
うん、っていうもんだと思うけどね、うん、じゃないと企画通らないよね多分あれを見る人がいるわけよ、ね、
長渕剛が大君っていうさ、う
ん、それハマってる
まあもともとの最初のプロットは、うん、あのロバート・B・パーカーの初集だと思いますよ、
うん、あ元ネタ
元ネタはね、うん、あの私立探偵がその子供お父さんとお母さんがいてさ両方とも自分のあの親権を取り合ってるんだけども子供の方はさお互いに嫌がらせのために僕のこと取り合ってるだけで、うん、僕のこと別に好きでもなんでもないんだよって知ってる、
うん、
気づいてる男の子を預かって、うん、よし家建てよっかっつってなんでって今とにかくお前自分が何ができるかってことを自分でつかまなきゃあかんわっつってで、うん、2人で家作るのだんだんだんだんだんだんで家が完成してた時にあの僕は何も見つけられなかったよあのおじさんと一緒にいたけどって言って今見つけたよお前自身を見つけただろって言ってもうすぐ冬が来るぞって言って男の子がハラハラと泣くところで終わるっていう
なるほどカリオストロ的なね感じだね
ロバート・B・パーカーのねあの有名な小説ですでもそっからの、 あの元ネタは長渕剛が知ってたかどうか知らないけど
長渕剛じゃないかもね、
うん、あの着想はそこだと思います
なるほど、ね
うん、男の子を一人前にするために、うん、もう死の者言わず体を動かすっていうさ、うん、感じでいやしかし2時間別に胃もたれするね
長いね
長いよ
すごいわね
長いわ
長いね
いやでもあのなんていうのその皆さんがお仕事でやってらっしゃるそれをそれを見てる、はいはい、で何か言うっていうのは、はいはい、俺なんとなく寂しいわけ、
うん、
それって、うん、だって、うん、あの当然みんなさ、うん、あのその生活のためにやってることで、
うんうんうん
逆に言うとせっかく映画やってんのに、うん、特に冒険はしてないわけじゃない、うん、当たり前だけど、うん、でそれを見てさ、うん、なんか言うって言ってもさ、うん、それはね、うんまあ、よくできてますねと旗もないですねという程度であって、うん、それよりもなんか熱量ある方を見てる方がぶっ壊れてたとしてもね、うん、あのあなんか見たなだって映画見たっていう感じあごめん映画見たって感じしなかった、
う
ん、
長渕見た
長渕を見たって言われた
長渕の趣味を見てる
そうそうそうそう、うん、
趣味の時間を見てるだけだから
趣味の時間
映画ではないよ、うん、そもそも
ただそれでいい
それでいいっていうことでですねだ最後のあの歌は俺はあんまりいいと思わなかった、
ね、本当優しい歌になっちゃったよねなんか
ああ
もう100円バー、再生バーコーニーみたいな
バカにしてんだろ
あの映画にあったあの映画にあったいい優しい感じの歌だったなっ
優しい歌なんだけどやっぱ、うん、こう長渕氏の怖さみたいなのがそこにあるからさあんまり優しい気持ちで、ね、あんまり優しい気持ちで聞けないんだよな、
まあまあ、次やったらまた見たいね相変わらずこれだと思いますけど不思議なことにあんなことやってるのに長渕剛って自分のおちんちんが例 立たないみたいなネタをドラマでもやってるんだよね、うんうん、
好きなんだね、
好きなんだ、そういう下ネタ好きなんだ、俺ちょっとあれよしバックからやるぞって言って告知されてバックからやるとして、うん、あれ元気ないじゃんダメじゃんって言われて、うん、ちょっと元気ない帰ろうみたいなことをやってるから、うん、もうそれも40代ぐらいの頃
から、ね、
だからあ、うん、本当に好きなんだそういうネタが、うん、今回もやってるし、
今日もね、全然関係ないしな、ま
あ、あの年末じゃなくて最後の最後にこう一発バーンと景気のいい感じを見られてよかったです、
はいはい、ありがとうございました。